辻野さんは前期に映像制作の授業をされてたんですよ。その時はどうでしたか？話せば長くなるみたいな顔を今されましたけど、実際にオンラインで授業をしてたんです
ね。そうですね、はい、うん、オンラインで本当に映像制作しましたね、
うん、
リアルタイムのオンラインを中心、
リアルタイムのオンラインで
やってました。
でも普通は大学に来ていろんな機材を使ったりとかして授業をするところ、それをもう各自が家から自宅から、多くの人が自宅から自分の、まあ場合によってはスマホだったりパソコンだったりしてオンラインで入ってきて、リアルタイムで授業をしながら映像制作について教える。
そうですね、はい。
しかも講義、一方的な講義じゃなくって映像制作するんですよね、実習。
そうです、だから最終的に映像作品が出来上がりましたね。はい。
できると思ってました、最初そんなことは。
どうなるかなと思いつつ、でも上映会、映像作品は出来上がり、上映会を多分すると思ってました。
そこあれですよね、ずっと一方で遥かな賞もそうだけど、東灘コミュニティメディア、辻野さんがやっているメディア録音の定期配信も一方でどうなるかわからんみたいなとこでも、なんか心の中でなんとかなってるやんみたいな、実際になんでラジオ局のスタジオで使えへんのに、インディペンデントメディアセンターを閉鎖されてんのにラジオ放送ができるかという謎はあるんですけど、でも結局できてるんですよね、ずっと途切れずに。でそれはなんとかみんながそれぞれのなんか知恵を出し合って工夫し合って、やってきたので、そういう意味でなんとか持ってる機材でもできるようなっていう、その感覚はありましたね、授業
して。だから多分この地域メディアをやってたので、やっぱりその東のコミュニティメディアで、まあ、メディア録音というね、インターネット放送局を、まあ、8年続けてきて、まあ、この10月で9年目に入ったんですけど、
うん、
本当にその初期の頃の番組配信っていうのは本当にその今と違ってネット環境がここまで整ってなかった、うん、本当に番組中でもこう映像の解像度悪いっていうか、今本当に綺麗にクリアに見えるでしょ、これがそんなクリアじゃなかったりとかで、時々ネット落ちるよとかね、なんか
遥かな人をしょっちゅうやってますけど、今もありますけどね、
その視聴者の人の受け、その見る人の側のそのデバイスのね、その例えばスマホとかで見るとか、まあ、パソコンで見るとかで、その性能も全然当時と現在では違うので、そのあたりでもやっぱりこう当時動画で視聴するっていうのは視聴者も大変やったよなっていう、
よく耐えてくれましたね、
ありがとう、初期の頃
ついてきてくれた、
見てくれてみんなみたいな感じです。
でも学生さんは実際に自分の持ってる例えばスマホみたいなもので映像制作をしたりとか、そういう体験されて作品とか見てどうでしたか、そのコロナ禍っていうのがどういうふうに影響していたりとかしていました？
いや、もうまずいつもやってる映像制作は大学周辺の地域に学生が出かけていって、でビデオカメラを使ってで取材をしてっていうで、まあ、映像作品映像制作を通して地域とつなが学生がつながってっていうような授業だったので、まずそれができなくなったっていう
うん、
すごい大きな変化がね、で学生はそのコロナの中で映像制作をするっていうのは、その学生がいるその時いるその場所で何かこう対象を見つけて、で映像を作品を作るっていうことなんで、まあ、それをこうどう取り組んでいくか、でそれをまあどうこうサポートしていくかっていうのはなかなかまあ難しい部分もあったかなと思うんですけどね。でなんか直接その接触してすることはできなかったので、そこでまあじゃあでもそういう中で、まあ、そういう中で、あるいはそういう中だからこそ、まあ、できる映像制作であり内容、どんなことができるかなっていうことを授業の中では考えながら、まあ、学生たちと一緒に考えながら作っていったっていう。
私も大学の授業でフィールドワークをの方法を教える授業とかあっても直接に取材に行けないので、そうすると今コロナの生活の中で何が変わったかとか、いやいや、コロナとは違うかもしれないけど、なんかファン研究みたいな、そういうのも友達がどんなグッズを買ってるかみたいな、そういうのをこうズームで聞いたりとか話したりする、そういう形ですごい私が今ここにいるこの瞬間のこの世界みたいなものを改めて見直すっていう、そういう調査がこういろいろあって、そうすると非常に今まで毎日会ってた親を改めて親の生活とかっていう、この人って言えないんだけど、すごいその親としてというよりいろいろこう話し合ったりとかする機会になったりとか、そういう、あるいは今まで子供の頃通っていた通学路、だから近所なわけですよね。そこの近所の通学路でいつも子供たちの交通安全をしてくれていたおじさんとかおばさんとか、そういう人たちにこうずっと見てたら、あ、なんてこうすごい心遣いをして、雨の日にどういうことがあったとか、そういうのをこう見るとか、なんかむしろそこの受講生たちの生活とか世界がどういうところなのかなっていうのが見えてきて、難しいのはそれをどう伝えるかっていうのは難しいですけども、ある自分を見直すじゃないけど見つめる機会にはなって、それを調査を報告する、レポートを書く、ある問題を設定するんですけど、レポートを書くっていう時に、自分の経験、自分の人生じゃなくて、昔それをこう人に伝えようとした時に、なんかこう、今のコロナのことも含めて、その時に初めて見つめ直す、伝えようとした時に見つめ直すっていうので、ある意味、すごくこっちも勉強になりましたね。調査をするってどういうことなのかとか、人に伝えるっていうのはどういうことなのかとか、身近っていうものを、当たり前っていうことを伝えることのなんか難しさみたいなとか、こう感じることはいろいろあったんですけど、映像となったらどうでした？
そうですね。
それを撮影するわけですよね。
まあ、撮影となると、その、まあ、音声だけじゃなくて画像があるんで、やっぱりそのあたり、それまでの映像制作でも、まあ、肖像権とか、そういう話はしてたんですけど、でもやっぱ今回その身近な人がその取材対象となったりとか、身近な場所がっていうところで、そうなった時にこう学生たちがやっぱりそれを映像として表現することをすごいこうためらった瞬間っていうかね、ためらう、あるいはこう葛藤っていうか、 そういう、こう気持ちの中で、まあ、どうしようっていうようなことがこういろいろあったっていう、そのあたりをこうそのあたりが結構今回映像制作のこのプロセスの中で難しかった部分かなと。
うん、それはなんていうか恥ずかしい、
恥ずかしい
そういう感情
っていうよりは、その相手を映像で撮影してそれを他者に見せるっていう、そういう場を思い浮かべた時にそれはできないって思ってしまったっていう、そういうことだったんじゃないかなと思うんですけど、
今までの授業でも取材に行ってたわけですよね。今までの学年は地域に行って、ここのパン屋さんいつから始めてるんですかとか、なんかこうこういうお祭りの時にみんなにどんなふうに集まるんですかとか、イノシシに餌を やらないようにするためにはゴミの日のとか、そういう話を聞いたりとか撮ってたりしてたわけですよね。でもそれと身内を撮るとは何か大きな違いがあるってことですね。
自分とつながりのある人に対してはそれがこうできないっていうふうに、そんなふうにきっと思って
た。それは撮影する側が、出演する側が、
そう、撮影する側がって聞かったんじゃないかなと思います、うん、もちろんいや撮影されたくないっていう人もいらっしゃったと思うけども、うん、むしろその撮影する側がそういうふうにこう思った、うん、でもそういうふうに思ってたけれども、こう自分がその自分の作品についてどういうことを取り上げたくて何を伝えたいかって、でそれに対してどういう協力をしてほしいかっていうことを改めてその取材相手に説明をしたら、すごく快くいいよって言ってくれたっていうこともあって、その一歩を踏み出すのがその相手に自分の考えていることを伝えるっていうことがすごく難しかった、うん、で今回でもそれをこう伝えることができたときに、でそれに対する相手の反応っていうのがあって、でそこでこういいよって言ってもらえて、で伝えてよかったっていう、そういうあたりがこう。地域の他者であれば、もっとそこまでこう、もしかしたらそこまで、なんていうかな、身内だからこそこう突き詰めて、その映像で表現するっていうこと、相手をね、表現するっていうことに関して突き詰めて、もしかしたら今回すごく考える機会になったかなっていうふうに感じてます。
それで今度もう一度外での取材っていうのをやったとしたらだいぶ変わりますよね。一旦その葛藤が近い人、あるいは身内、あるいは自分の中にあるようなものを撮影して表現して人に伝える時の葛藤みたいなのを味わっていたら、経験していたら、今度他者を相手にした時に以前と違う配慮みたいなのとか、先にどうコミュニケーションを取ってから撮影に入るとか、そういうのが大きく多分変わってきますね。
だからまあ今回このコロナ禍で、まあ、映像制作っていう、まあ、授業を履修してこう取り組んだ学生たちっていうのは、まあ、私も含めてそういう中で、まあ、映像制作の授業できたってことは、 すごくいろんなこうなんか学ぶことがあったと一言で言ってしまったらあれなんですけど、でも本当にこういろいろ考えることもあり学ぶこともあり、でこういう状況だったけれども、だからこそなんかできることもあったっていう、いうふうに思った。
映像だから逆に撮ったものを自分でそのまま見えてしまうし、あの気がつくことがあるけど、逆にそのフィードワークのまあボイスレコーダーとかで録音したりとか、そういう時はあまり抵抗なく、で書く時も普段レポートとか大学のレポートとかでこうね、いろいろ書き慣れてるせいもあって、その勢いで人に読ませるっていう、あるいは第三者が読む、その調査をしたものを読むっていう意識が飛んでしまって、なんか本当身内のこともそのまま書いてしまうみたいな、逆にプライバシーっていうものを忘れてしまうっていう書く方法があって、でそれはあのそれにハッと気がついた時に、なんか初めて自分はあの人に伝えるんだ、そしたらこの人のことがこんな風に分かってしまっていいんだろうかみたいな、あの意識が芽生えてくるっていう、でそれをこうオンラインの授業でこうレポートのやり取りをしながら、やっていくと、なんか50人いたらそういう変化がこういろいろ見えてきて、オンラインでも、ティーノさんの場合はリアルタイムで顔を見ながらだったけど、オンラインでもこうそういうのが見えてくるなっていうのはありましたね。